こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画バビロン大富豪の教え、お金と幸せを生み出す5つの黄金法則は、ジョージ・S・クレイソンの古典的名著バビロンの大金持ちを日本の読者向けに漫画化した金融教育書である古代バビロニアを舞台にした寓話形式を用い、収入、貯蓄、投資、助言、勤労感を一つの生活哲学として整理している。扱う内容は投機的な儲け方ではなく、稼いだお金を残し守り、働かせるための基本原則である。漫画版は物語と視覚表現によって、金融知識に苦手意識のある読者でも短時間で全体像を把握しやすい構成になっている。一方で、具体的な金融商品の選び方や数値シミュレーションを詳述する実務書ではない。むしろ本書の目的は、資産形成の前提となる行動習慣と判断基準を世代や時代を超えて使える原則として理解させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、古代バビロンの寓話で金融原則を生活習慣として理解させる構成。本書の大きな特徴は、金融知識を現代的な専門用語だけで説明するのではなく、古代バビロンを舞台にした物語として提示する点にある。読者は難解な制度や商品名を覚える前に、なぜ同じように働いても貧しい人と豊かな人が分かれるのかという根本的な問いに向き合う。これは収入の高だけでなく、得たお金をどう扱うかが生活の安定を左右するという視点を導入するためである。寓話形式の利点は、原則を抽象的な教訓ではなく、人物の選択や失敗を通じて理解できることにある。特に漫画版では、貧しさへの焦り、欲望、助言を受け入れる難しさ、努力の継続といった心理面が視覚的に示されるため、読者は金融行動を単なる計算ではなく、人間の習慣の問題として捉えやすい。結果として、本書は資産形成を特別な才能や収入者だけの行為ではなく、日々の判断の積み重ねとして位置づけている。次に、収入の一部を先に残すという貯蓄原則が資産形成の出発点になる。本書で最も実践しやすく、同時に重要な原則は、稼いだ金の一部を必ず自分のために残すという考え方である。一般的な家計では、収入から支出を差し引き、余った分を貯金しようとする。しかし、この方法では生活費や欲望が先に拡大しやすく、貯蓄は偶然に左右される。本書が示すのは、収入を得た時点で一定割合を先に取り分け、残りで生活を組み立てるという順序の転換である。よく知られる1割貯蓄の考え方は、金額の大きさよりも行動の一貫性に意味がある。少額でも継続すれば資産の種が生まれ、同時に支出を制御する感覚が育つからである。この原則は節約を目的化するものではない。わしろ自分の労働の成果をすべて消費に流さず、将来の選択肢として残すための仕組みである。自動席立ちや給与天引きに近い発想であり、現代の家計管理にも応用しやすい。さらに、貯めたお金を守りながら働かせるために賢者の助言を重視する。本書は貯蓄だけで豊かになれるとは述べない。残したお金を安全に保管するだけでなく、慎重に働かせる必要があると説く。ただし、その投資は勢いや噂に基づくものではなく、知識と経験を持つ人の助言に基づくべきものとして書かれる。ここで重要なのは、利益を求める姿勢と損失を避ける姿勢を同時に持つことである。高い利益を約束する話に飛びつくと、せっかく蓄えた資本を失う危険がある。一方で、恐れて何もしなければお金は新しい収入を生まない。本書の賢者の助言という考え方は、現代で言えば信頼できる専門家、堅実な金融教育、長期的な分散投資の知識に近い。重要なのは、助言を無条件に信じることではなく、自分が理解できる範囲でリスクを見極めることである。漫画版はこの点を、知恵のある袋と金貨の袋の対比を通じて示し、資産形成には元手だけでなく判断力が不可欠であることを強調している。そして、真摯に働く姿勢を資産形成と幸福の土台に置いている。本書はお金を増やす本でありながら、労働を軽視しない点が特徴的である。短期間で楽に儲ける方法ではなく、まず誠実に働き、価値を提供し、収入を得ることが資産形成の土台とされる。これは単なる道徳論ではない。安定した収入がなければ、貯蓄の仕組みは継続しにくく、技能や信用がなければ、より良い機会も得にくいからである。仕事への姿勢は、資産形成の初期段階では特に大きな意味を持つ。高収入でなくても支出を制御し、技能を磨き、信用を積み上げる人は将来の資本を作る余地を持つ。本書が幸福を語る際にも、金銭そのものだけでなく、自分の働きが誰かの役に立ち、その成果を将来に残せるという感覚が重視される。お金に縛られない人生とは、働かなくても良い状態だけを指すのではなく、労働、貯蓄、投資が互いに支え合い、生活の不安を小さくしていく状態として描かれている。最後に、 漫画家によって入門性は高まるが、実務的な詳細は読者側の補完が必要になる。漫画版の価値は、古典的な金融原則を短時間で把握できる点にある。文章量の多い原点や小説版に比べ、登場人物の表情、場面転換、象徴的な対比によって、貯蓄や助言やリスク管理の意味を直感的に理解しやすい。金融書を読む習慣がない人、数字や専門用語に苦手意識がある人にとって、最初の一冊として機能しやすい構成である。また物語の感情的な流れがあるため、単なる家計管理の手順書よりも記憶に残りやすい。一方で、漫画版は情報量を絞っているため、具体的な投資商品の比較、税制、保険、年金、資産配分の細部までは扱わない。したがって本書だけで実務判断を完結させるのは適切ではない。和城本書はなぜ貯めるのか、なぜ学ぶのか、なぜ助言を選ぶのかという判断の骨格を作る本である。その後に家計管理や投資の実務書を読むことで原則と実行がつながりやすくなる。結論として本書は、お金の勉強を始めたいが専門書には抵抗がある人、収入はあるのに貯蓄が残らない人、投資を始める前に基本的な考え方を整えたい人に向いている。特に若い社会人や学生にとって、収入の一部を先に残すこと、欲望を管理すること、信頼できる助言を選ぶこと、仕事を資産形成の基盤として捉えることは早く身につけるほど効果が大きい。本書から得られる実用的な利点は、具体的な銘柄選びではなく、家計と資産形成を長期的に考えるための行動原則である。知的な利点としては、富を個人の才能や運だけでなく、習慣判断、時間の使い方の結果として理解できる点が挙げられる。同じ金融入門書の中でも本書が目立つのは、古典的な戯話を漫画として再構成し、金銭教育を感情的にも理解しやすい形にしていることである。情報の網羅性では専門書に劣るが、最初に読む本としては原則の定着に強みがある。読後は家計の自動化、資質の見直し、長期分散投資の学習などに進むことで、本書の教えを現代の生活に具体化できる。ご支援いただける場合は、ジョージ・S・クレイソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。